相沢です。今日はキャバ嬢の攻略法ということでお伝えします。キャバ嬢の攻略法については、皆さんね、結構攻略したい人って多いみたいで、インターネットとかで調べるとすごくいいのがたくさん出てますね。アフターがどうだとか、あと指名の仕方がどうだとか、いろいろ、皆さんそれなりのいろんな戦略があって、どれもね、大体いいなって思います。そんなにおかしな戦略ってないですね。なので、普通にネットで調べて出てくるテクニックとか戦略でいいと思うんですけれども、なので、僕があえてね、この場所で、僕が解説する、お伝えするとしたら、より本質の部分じゃないかなと思って、結局、その本質の部分をずらしてしまうと、テクニックってこう空回りしちゃうんでね。なぜそれをやってるのかとか、本質とちゃんとつながってるのかどうかっていう、その点と点を線にする部分ですね。そういう意味で、より普遍的な本質的な部分について、今日お伝えしようと思います。で、キャバ嬢を口説きたいということなんですけれども、まず意識しなければならないのが、その他大勢になってはいけないということですね。で、その他大勢とは何かっていうと、大体2パターンあります。で、パターン1が、とにかくやりたい、やりたくない、触りたい、みたいなね。大体この辺ですよね。もうそういう目で見てるっていう。そういう目で見ていいんですけど、ちょっとそれがね、素直に伝わりすぎちゃってるっていうんですかね。もうやりたいオーラというか、全開になりすぎちゃう感じですかね。それからもう一つ、これ真逆なんですけれども、純愛路線ですね。これもやっぱ痛いですよね。なぜ、純愛路線がなぜ痛いかっていうと、そもそも相手がそれを求めてないからですよね。そこには仕事として、お金と引き換えに、女っていうのかな、女性的なものをサービスとして提供するっていう、それは女性的なっていうのは別に性的な、性風俗的な意味でじゃなくてですよ。若くて美しくって、ちょっとこう露出の多い子が隣で話し相手になってくれるみたいな、そういう意味ですね。で、もちろんそれを見て、やりたい男が集まってくるんですけれども、ここすごく重要で、そういう、もうやりたい連中ですよね。そういう目で見られてるっていうのを、キャバ嬢側は分かってるわけですね。で、それを上手にかわしながら、うまいことお客さんと付き合うっていう仕事なんです、これ。ここをもう履き違えてはいけないんですよ。風俗かなんかと勘違いしてる人もいるし、あと、出会いの場所と勘違いしてる人もいるんですけど、違うんですね。お金を払って、で、その女性の、美しい女性とかですよね。綺麗に着飾って美しい女性の、に話し相手をしてもらう。っていうことで成立してるんです。で、ここを重要で成立してるっていうのはビジネスとしてね、商売としてそこでもうイーブンに成立しちゃってるんですよ。だから、ここが分かってない男からすると、俺がおごってやってるとか、俺が来てやってるとかね、あと、どっか美味しいお店とか、ゴルフとか連れてってやってるとかね、もうプレゼントしてるんだからみたいな感じなんですけども、女性からすると、その代わりに、あなたのセクハラに付き合ってあげているとか、その対価としてあなたのつまんない自慢話を聞いてあげているとか、その代わりに、褒めてあげるとかですよね。全然すごいと思ってないんですけど、わあ、すごいって言ってあげるとかですよね。その自分の女性の、美しくて、若くて、大切で貴重な時間を、切り取って売ってあげているっていうことなんですね。そこで商売としてもうイーブンに成立しているっていう、ここをね、絶対外してはいけないんですよ。極論、金を払わないとデートできない男が金払ってセクハラを許してもらっているみたいな、ね。極論ですよ。これが現実なんですね。それか、時々いた客になってしまうってやつですよね。出会いの場だと勘違いしちゃうとか、あと女の子の方が、 上手にこう褒めてくれたりとかするものだから、それで嬉しくなっちゃって、で、いつの間にか純愛路線になっちゃうとかね。これはもう、そもそも女の子がそれを求めていないから、もう重たいし、ですよ。重たいし、鬱陶しいんですけど、それをお金をもらって我慢してくれてるんです。で、こういうその他大勢に入った時点でもう確実にゲームオーバーです。なので、例えばそうですね、天外デートとかで、まあ、その子が行っていた、どこどこの料亭行ってみたいとかですね、すごい高級なお店とかいいんですけど、美味しいとこ行ってみたいとかって言ったときに、男性側がそこに連れてってやるとかですよね。あ、いいよ、俺が連れてってやるよっていうのはなっちゃうと、やっぱそれはその男性の意識としては、おごってやってるとか、まあ、そういうふうになってきちゃうんですけれども、でもやっぱそれも女性から側からすると、わざわざ私のプライベートの時間を使って切り取って、あなたの隣にいてあげる。だからその対価として、その料亭の料理をご馳走になるとか、そういう感じで大体釣り合っちゃうんですね。てかそこでイーブンになって釣り合っちゃってるから、こういう人ってその先に進めないんですよ。で、そこでイーブンになって釣り合っちゃってることに気がついてないんですね。なのでそこでなんかこう、さらにキスしようとするとか、胸をじろじろ見るとか、加わったら、もうそれでさらに、なんていうのかな、女の子側が提供するものが多くなっちゃいますよね。もうセクハラを許してあげるっていうことでもう、さらにこう、なんていうのかな、提供するもの、与えるものと受け取るもの、バランスが崩れちゃいますよね。こうやってどんどん女の子の方がね、与えすぎになっちゃうんですね。ここが分かっていない男性っていうのは、女の子からもらいすぎちゃってるんです。実は自分が女の子に対して、与えているつもりになってるけども、それがめちゃくちゃ受け取ってるっていう、このミスマッチが起こる人が、口説けないんですね。天外デートに連れ出そうが、アフターに連れ出そうが、このミスマッチが認識できていないから、いつまでたってもその先へ進めないっていう現象になります。会話とかもそうですよね。やっぱり腕のある子になると、やっぱり気持ちよく男の話を引き出して聞いてくれるし、褒めてくれるし、なんかいじられてくれるんですね。いい感じに。でも、全部、こう、上手にね、気持ちよくしてくれるんですよ。それでもう、女の子側としては、与えすぎちゃってるんでね。それ口説けねえよなって話なんですね。で、なんでその話をするかっていうと、やっぱり、結局これって与えるものと受け取るものの差なんですよ。打算の話なんですけれども、女の子が何を与えてくれていて、男は何を与えてあげられているのか、女の子は何を受け取っていて、男は何を受け取っているのかっていう、ここを、ここの認識がずれちゃってるんですね、口説けない人っていうのは。まあ、要するにやっぱ打算ですよね、足し算と引き算の話。で、女性のセックスっていうのは基本的には打算です。別に水商売に限らず。もう原則打算です。セックスというものは、お金と一緒ですよね。まあ、駆け引きの道具っていうのかな。間に入る道具っていうのかな。それを媒介にしてこう、トレードする。打算ってトレードですよね。そのトレードなんですけれども。じゃあ、例えばですよ。この打算っていうものを理解するための一つの具体例なんですけども、まあ、具体例っていうか例え話ですね。例え話なんですけども、まあ、A さんっていうすっごいおしゃれでイケメンでこう華やかな男性がいたとしますよね。金持ちで。で、一方 B さんっていうすっごくダサくて、もう全然ファッション気使ってなくて、ブサイクで貧乏な、パッとしない B さんがいたとしますよね。そうすると、キャバ嬢からすると、A さんがお客さんになる場合と、B さんがお客さんになる場合では、与えるものと受け取るもののバランスが違うんですね。まあ、例えば A さんだとしたら、100対70ぐらいっていうのかな。これは適当ですよって、例え話として聞いてくださいね。A さんが100対70だとすると、B さんは100対30とかになっちゃうんですね。そうすると、やっぱり A さんの方は、70プラス40で110になるじゃないですか。そしたら100超えられますよね。ってことは40与えれば A さんはこのキャバ嬢を口説けちゃうんですよ。でも B さんは、スタートが30しか与えられてないから、そうするといくつですか ?80 ですか ?80 は出さないと口説けないみたいな話になっちゃうっていう、こういうことですよね。 つまりつまんない男とか冴えない男の方がやっぱりキャバ嬢にとっては、嬢にとっては負担が大きいから、その分受け取らないと割に合わないんですね。まあ、だから、結構パッとしない男からむしり取ったりしますよね、プレゼントとかね。で、あれって、まあ、そのキャバ嬢の性格が悪いとか、契約がどうとか、なんだろう、キャバクラに男はちゃんと決められたルールに従ってお金を払ってるんだから、うんぬんとか、まあ、男は結構そういうこと言っちゃうんですけど、そうじゃないんですね。もっと感情の問題、気持ちの問題として、いや、それ確かにお金はもらってる。もらってるけど、こいつの相手すんの、マジきついから。いや、本当きつい。この金額でこの男の相手しなきゃいけないんだ。まあ、するけどね、仕事だから。わかります？この感覚。やってらんないんですね。だから、そのパッとしない男から高価なプレゼントとか全然もらえるんですよ。それでやっとバランスが取れてくるっていうのかな。なので、これもっと言うと、例えばここに C さんっていう、普段会えない人、まあ、芸能人でもスポーツ選手でもいいんですけど、そのジョーがこうファンだったりする、普段会えない人とか来たとしますよね。そしたらもうお客さんになってもらった時点で、このバランスが違うんですね。最初から100対20とか100対30とかでスタートになっちゃうんですよ。そしたらもう来てくれただけでありがとうですよね。そしたらその場はほぼいけちゃいますよね、C さんは。わかります？これ、打算の話ですよ。だからキャバクラに行った時の、料金がどうとかね、指名料がどうとか、お金のシステム、ルールがどうとか、そういう話ではなくって、キャバ嬢側の気持ちの問題ね。結局、お客さんって、フラットじゃないっていうのかな。同じじゃないんですよ。それは向こうもプロだから、それは誰が来ても、ちゃんと提供しますよ。ちゃんと接するけれども、でもやっぱりそれはそれとして気持ちの部分で、マジでこいつの相手をしなきゃいけないの？そしてこれしかもらわないの？ってなるような客と、あ、この人来てくれてお金までもらえてこんなに楽しくて嬉しいっていう客だったら、もう違いますよね。トレードが違ってきますよね。完全にトレードが違いますよね。与えるものと受け取るものの差が。ここですね。この意識がちゃんと分かってるのかどうか、この認識にズレがないのかっていうのが、やっぱり一番重要なんですね。で、そういう、まあ、与えるものと受け取るもののトレードですね。トレード感覚の中で、まあ、これだけもらっちゃったからしょうがないから出すかなとか、あるいは逆に、どうしてもこういうのを欲しいから、じゃあ先に出しちゃおうかなとか、こういう発想になってきますよね。まあ、そういう取引の感覚です。で、日常の恋愛でももちろんそれがあるんですけれども、キャバクラとかね、お金が絡む部分ね、男側がね、そこがこう意識が甘くなるっていうか、誤解しちゃうところがあるんですね。客だからっていう。そもそもその誤解を、しないでくださいよ。そこを間違えないでくださいよっていうのが、まずステップ1ですね。本質の重要な部分、ポイント1になります。それからポイント2。まあ、特に、まあ、そうですね、キャバ嬢によって結構、バックグラウンドが違ったりしますよね。だから学生のアルバイトとして、ある種の思い出作りとか人生経験、勉強で来てる人と、もう水商売を、キャバという仕事を専業で、それで生きている人とでは、やっぱりモチベーションのスタンスも全然違うので、そこはちゃんと見分けていった方がいいかなって思ってます。で、特にまあ学生バイトじゃなくてね、専業でやってることかになると、実は、そもそも出会いがないんですね。プライベートでね、男と会う機会って、実はないんですよ、専業でやってる人ほど。まあ、昼間寝ていて夜仕事とか、昼間 OL で夜仕事とかですね。まあ、学生は逆にもういくらでも出会いあるんですけど、専業でやってる人って、もうそこが全然違うんですね。で、その前提というのかな、この子はどういうスタンスでここにいるのかなっていう、やっぱりその子の状況をよく理解した上で、 まあ、ほとんどの場合は、一般の女性と同じ対応をしてください。で、一般の場合と女性と同じ対応をすればいいっていうのが、これがまた、非常に難しくて、難しいというのは伝えるのが難しいということですね。結局、ここの差ですよね。普段からモテている人が、そのままキャバ嬢でやればそれはモテるし、普段からモテない人が、そのままキャバ嬢でやったらそれはモテないっていう、一般の女性に対する対応ってそういうことですよね。だから結局、まあ、これね、究極言ってしまうと、キャバ嬢でモテることができる男性っていうのは、そうでない部分でちゃんとモテることができるんですよ。キャバだけ特別とかじゃないんですね。やっぱ日常の普段の女性に対する対応が正解だから、その正解をちゃんとそのまま、偏見を持たずにキャバクラにも持っていきましょうねっていうことで、まあ、つまり水系というかね、まあ、見下さないっていうこととか、金を払ってるから客が上だとは思わないとか、あと当然、なんかおさわりとか下ネタをね、距離感誤ってやらないとか、あと無理に飲ませようとしないとかね。とにかく、俺が払ってやってるんだとか、連れてってやってるんだとか、そういう意識を持たないってことです。これでも、一般的には当たり前ですよね。大丈夫ですかね。本当に、ちゃんとそこしてくださいねっていうことです。水商売だからっていうことで、変な目で見るなっていうことですよ。まあ、本当これ、ごめんなさい、元も子もないですよね。だから、所詮キャバクラでも、他でモテるやつはモテるし、普段モテないやつはモテないっていう、本当、身も蓋もない話になっちゃったんですけど、まあ、その上で、特に気をつけてほしいポイントというかな、ほとんどの人が失敗しやすいポイントっていうのが、やっぱり LINE とか、あと SNS とかですかね。